皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自立意識が広がる日本の民衆です。前にも言いましたけど、民衆という言葉はよく中世の歴史の中で出てきます。ただの人というよりもですね、まあどっかこう力強くてですね、でこう権力者にも対抗するような人々ということでしょうかね。大衆というと、まあ権力者にこう使われて刺激されて搾取される対象という形になってきて、まあ騙される人たちっていうことなんですが、民衆というのはむしろ権力者と対等化する乗り越える力を持った一軍の実力者たちというようなふうに考えていただけますと、一番イメージが合うんじゃないかと思うんですね。やはりこの民衆という言葉がですね、ぴったり合うような人たちというか、人の集団が近年、まあこの数年、特にリーマンショック以降、日本はですね、急速にあちこちで見えてきたんじゃないかと思うんですね。やっぱりそこにありますのは自立意識ってことなんですよね。まあ学生たちを見ていてもそうだと思うんですけども、まあかつて90年代の前半ぐらいまでは、まああんまり難しいこと言わないでも、いわゆる優良企業みたいなところにたくさんの人がまだ就職できてですね、それで就職よりも就社、会社に入ることで一生のんきに暮らせるという部分がありましたから、まあそれはこう自立というよりもですね、まあ手のいい従属ですよね。まあ会社の中で一員となることによって、まあ自分自身も良くなるし、家族も良くなるし、会社も良くなるし、まあなんとなくみんなで、一緒にいればいいんじゃないのと。まあそんな感じで強かったと思いますが、90年代後半なんと一気にその、就職なくなってきて、最初はあったのはやっぱ落ち込みだったと思いますね。まあ、とにかくその前の時代との落差が非常に厳しかったんで、就職がないのは自分が悪いからじゃないかと思う人が非常に多かったですね。ですからものすごくみんな自信をなくしていて、ですからまあそれは今でもその問題を引きずってるわけですね。就職一回もできない人たちがまだたくさんいるわけですよ。だから、そこではもう自立というよりもですね、むしろこう、落ち込みの世界がそこにはあったと思いますね。でもやっぱこの5、6年、ちょっと変わってきましたよね。なんかもう吹っ切れちゃったっていうのかな。こんなことをやってたって、学生としてやってたって何の意味があるのと、何々大学に入って、どこ行くっていうか、そんなこと何の価値があるのと、堂々となんか言い出す、ニコニコ笑いながらそういうことを言い出す学生が結構増えてきた感じがしますね。まあ昔からそのですね、アンチ権力っていう動きありますから、流れあるんで、まあアンチ権力ということで気に入らないっていう人たちは、まあ昔から学生にはたくさんいるわけですが、そうじゃなくてですね、いいとか悪いとかじゃなくて、そもそもこんなの始まんないよねと、実感なんですよ。こんな授業を受けたら始まらんぞと、こんなとこにいても始まらんぞという実感を持つ人が、すごくなんか増えてきたんじゃないんでしょうかね。それはやっぱりですね、世の中がやっぱりそのどんどんばらけてきてですね、年齢に関係なく、やっぱり民衆というものに接する人たちが増えてきた、あるいは民衆というにふさわしい実力を持った人たちが台頭する余地が増えてきたってことだと思うんですよ。民衆っていう人たちが出てくるってことは、ある意味で本物の下克上が広がってるってことなんですね。要するに依存することなく自分で考えて道を進むと、体制の中でですね、出世を考えるんじゃなくて、その体制が中とか外とかいう思想を超えて、発想を超えて、自分の居場所、自分のやるべきことを天を見ながらこう決めて、地に足をつけて進んでいくという、これができるのが民衆ですから、やっぱりそれは下克上で、本物の実力ある人でないとそれできないんですね。で、そういう人たちが、最近はそのあちこちで本当にその台頭してきている。いろんな分野で経営の世界だけじゃなくて、まあ政治も本当はそうなのかもしれませんが、まあよくわかんないですね、政治は。まあ科学の世界もそうなんでしょうし、あるいはその住民の自治の世界でもそうですよね。やっぱりなんか本物の実力者がですね、あちこちでやっぱ台頭してきている。 これはやっぱりその下克上が広がってきたということだと思うんですね。ですからそうやって下克上の中で実力を持った人たちが実質的に今までの権力の外側でどんどん良いことをやって、それで世の中が動いていく様子っていうのは学生にもよく見えるわけですよね。おお、たくましいことだ、素晴らしいことだ。そうするとなんか今までの時代が決めた手順を踏まずにもで、踏まなくたってですね、もっと活躍できるんじゃないかというふうに思えるわけね。今までの時代の人たちが決めた手順に従ってですね、法科大学院に行きましたとか、公認会計士のですね、試験を受けましたとか、ねえ、国策で公認会計士増やします、弁護士増やしますなんて言った人が一番バカを見たわけで、結局資格取っても何にも仕事がないとかね、結局大人に騙されちゃったということですから、まあやっぱなんか前の人たちの大人が勝手に決めたその階段を登っていけば成功するなんてことを考えてる人は最近少数派になってきていてですね、まあそれでも自発的にね、おかしいと思ってんのに動けないっていう人も多いわけですから、まあみんながその民衆となってるわけじゃないんですけども、まあやっぱりその動き出す人、自立して動いている人は増えてきましたね。意識としてはだから、いろんな意味でこれから自立していかなきゃいけないと。自立が大切なんだ。あるいは自立は本当の意味で面白いということで気がついた人は増えてきていると思いますね。二極文化という言葉もよく言われますけども、その、従属して生きるっていう道に、その光を見出せる人っていうのが今ほとんどいないんじゃないかと思うんですね。まあ昔で言えばですね、まあスピンアウトしてもいいけど、このままですね、年収1000万円もらっていってももっといいんじゃないのと、ね、いろいろ言われるけど、今このままでですね、何もしないで生き抜くことが一番賢いんだよと、そうですね、あのリーマンショック前まではですね、なんか本気で言う人いましたけども、今、ちょっと見たことないよね。役所もそうですけども、役所だって給料減らされてるわけでしょ。で、これ財政赤字なら本当に生首飛んでいきますよね。まあこういうことになってくると、もそもそし始めるわけですよね。どうしようかなという話でね。そうするとやっぱりその、今日の仕事を続けるためには抑圧をして、そういうね、本当の意味での気持ちは自分で抑圧して、ルール通り、何の変化もなきゃやらなきゃいけないんだけど、その抑圧を外した自分の中では、これはいかんな。しかしどうしようもないなとか、なんとかしようとか、いう次の頃がもう生まれてきてるわけですね。やっぱだから二極文化とは言いながらも、その、従属しながら生きる道っていうものはどんどん暗くなっていて、そこにやっぱりその大きな閉塞感をみんな見出してると思いますね。で、外国の場合なんですけども、実はもともと外国はですね、特に大陸諸国は自立意識が非常に強かったわけですよね。だいたい40歳になってサラリーマンやってますなんて言ったら、あんた仕事よっぽどできないのなんてね、言われたこともあったわけだし、あるいはアメリカなんかもそうですよね。やっぱサラリーマンでやってるってことはなんか今一つかなという部分がありますよね。やっぱ自分で一つ会社でもやってないとと。でもなんか急速に変わってきてんじゃないんですか？もちろんその、起業する人もいるんだけど、昔と違って誰も彼もって感じじゃないでしょ？アジアもそうですけども、やっぱりその、今までのその文明のね、20世紀の文明が成熟して、ある程度その成長率が下がってくるとですね、そっから先の新しい企業っていうのはなかなか大変なんですよね。みんなと同じことやって真似してれば成功するってわけでありませんから、相当な見識と、特にその持続的に成功するためには、変化に対応する能力と、先を見抜く能力って言いますから、そうそう簡単にみんなにできるわけではないんですよね。そうなってくるとなんかだんだん日本に似てきていて、その自立はしたいんだけど自立もできないしどうしようかなと悩む人がなんか外国でも増えてる感じがしますね。で、まあ、生活がね、厳しいからっていう部分もあるんですけども、まあ、それ以上にこの、なんつうのかな、その、このまま時代に随属していたらろくなことがないという不安感がですね、やっぱりその人々の健康、特に心の健康を激しく蝕んできているような感じがしますね。ということはやっぱりですね、大変であろうと自立に向かって突破するしかないんですよ。自立の程度が問題でありまして、どの程度自立すればいいかっていうことになると、まあ、全く一人でね、全部やろうと思うとそれは難しいわけで、食べるものでも何でもですね、一人じゃ生きられませんから、やはりそこは自立っていうことになると、今までのこの体制を離れたところで、崩壊していくそのチームを離れたところで、これから勃興していくチームにですね、乗り換えるっていう必要がありますよね。 その新しいチームというのはやはり価値観で横につながっていますから、今までのように年収でつながっているわけでもないし、職業でつながっているわけでもないし、必ずしも地域でつながっているわけでもないんで、これが21世紀の新しい形ですよね。価値観で横のネットワーク生まれてくるし、来ますから、やっぱまず自分の思いとか、自分の考えっていうのははっきり打ち出さないとですね、仲間を見つけることができないですね。ですから、やっぱり今自立してる人たちっていうのは、よく語り、よく思い、そしてよく、聞くことができる人たちですよね。なんかやっぱりその、世の中に対して非常に大きく、この開かれた発想を持ってる人たち。まあ、こういう人たちがやっぱり自立に向けて、どんどんどんどん前に進んでるという感じがしますね。で、世界はやっぱりもともとそうやって自立っていうことでやってきたんだけども、ね、どの国も貧困からね、抜け出して、植民地支配から抜け出してってことやったんだけど、やっぱり今その文明の曲がり角に達してきたときに、今までの形では逆に今度これ従属が深まるばかりだということに気づき始めてるわけですよね。それが一つの怒りの原因ですよね。例えばイラクにしろ、エジプトにしろですね。まあ今までの独裁者の下でそれなりに一応形は、国の形はちゃんとなせたわけですね。でもやっぱりそこにはですね、その形を守るために抑圧は凄まじいものがあって、ものすごい弾圧が行われてたわけですよ。だからそれはけしからんというのをこうひっくり返してみたわけですね。イラクでも、チュニジアでも、エジプトでもそうです。そうすると今度本物の自立を迫られるわけですが、さあ自立の足元どうしましょうかですよね。思想としてはまあイスラムっていうのは国を超えた思想ですから、イスラムってのは民族とか国を超えますのでね。まあだからそういうイスラムの思想というもので、その今のこの体制を超えていく、打破していく、その哲学的基礎は整うかもしれませんが、どうやって飯を食うか、どうやって産業を起こしていくかってことになると、産業の自立、食う飯の自立っていうことになると、やはりここは原点に戻ってきちゃって、足元の地場産業を活かして、っていうことになってくるんですね。で、ここはとにかく、その、激しい投資みたいなものでやるっていうわけいきませんから、そんな、今までがやってるようなね、一気に外国から投資の資金が入ってきて物事が動くと、そういうことはできませんから、やはり人の技と、横のネットワークでやるしかないわけで、ぼちぼちなわけですよ。そしてやっぱり技とかネットワークとか持ってる人たちがちゃんといないと、この自立はできないわけで、そういう人たちが外国に逃げちゃったら、まず大体ちょっと厳しい状況になりますね。だからこの国の立て直しなんていうのもですね、その自立した人たちが外国行っちゃったら大体おしまいで、中国なんかこれからどうなんでしょうかね。今回八旗来が、政治的に追われてなんかあれ死刑になるらしいじゃないですか。執行猶予なしのね。でもまあそういうのを見るとみんな逃げ出しますわね。だってその八旗来の一派反日、反米、グループ、ちゃんといますもんね。江沢民一派だってちゃんといるじゃないですか。だからあんなのがですね、こう騒ぎ出しはですね、いつ何時、また殺されかかるかわかりませんからね。双方がですよ。やっぱさ、逃げてっちゃうわね。だから結局その自立ということが広がってった時に、今までの体制、を、その守って国として自立しようというところからもう自分個人として自立しなきゃいかんというところに世界はこう動いてきてるわけね。今その仲間づくりのが激しく世界を行われてるわけですね。まさにこのどの国でも新自由主義による破壊が広がって、で、その挙句の果てのこの大暴落で体制がずっこけちゃって正常化しくなって、で、これはかなわん、なんとか自分たち生きなきゃならないという人たちが、世界中本当に動き回ってですね、まさに国籍だとか民族を超えてチームを作って、ああでもない、こうでもないって言い始めてるっていうのが、これが今の状況でしょう。ですから多国籍企業なんてよく言いますけども、もうそれは無国籍企業みたいなもんでありましてですね。まあとにかく自分の力で未来を切り開きたいという人たちが、まあ右にも左にも上にも下にもたくさんいて、まあそういう人たちがとにかく限りなくいろんな形でチームを作りながら、模索してるっていうのが今の状況ですね。だから日本もやっぱりそういう流れの中で、まあこれからどんな風にこの自立するかということを本気でこれから考えていかなきゃいけないんですね。やっぱり自立っていうのはその裏側でですね、それ自立を担保する実力っていうものは必要なわけで、まあ一つの 企業に長く勤めて技を持ったとしてもですね、その技を生かす場所がなければ自立できないわけで、まあ、世界の悩みはまあそこにあるんじゃないでしょうかね。まあ乱世ですから、いつ何時その立場を今のこの企業を追われるかわからない。まあそれは世界中共通してるんですけども、まあその続けてって実るかどうかですよね。実るために何をすればいいか。まあ金融のトレーディングをずっとやってれば実るのかってあんま実らないわね。じゃあ産業をやってれば実るかっていうとですね、やっぱりこの変化をちゃんと乗り越えていかなければ実らないですよね。同じものばっか作ってちゃダメで。やっぱりだからその安易に自立しようと思ってそんなことやってても、実は10年経っても20年経ってもあんまり状況変わんなくて、運が良ければね、まさにボナンザという形で、運が良ければ大金を手にして楽に生活できそうに見えるんですけども、まあ金を持ては取りに来るやつもいるしですね。そう簡単にいかない。だから、まあ世界の人たちは今体制が、世界の体制崩れる中で、どうやって自立できるんだろうということをもがいてるというのが最大のポイントでしょうね。これもっと冷静に考えるならばですね、自立するために一番その効果あることは、やはり自分で、最低限に食住できるということなんですよね。これはまず非常に便利なことで、とにかくその畑一つでも自分で耕す実力を持ってると、精神的にもだいぶ違うと思いますね。何もみんながプロの農家になる必要はなくて、反応、反 X ってよく言いますけども、自分でなんか畑作って最低限食べ物を一年中作れることができるという実力を持ってればですね、相当安心感が違うんじゃないですか。要するに奴隷にならないで済むわけね。それができれば最悪の場合。ね、チーム作ってお互いに作るもん分けて作りゃですね、難しいことないでしょう。やっぱりだからその奴隷にならないで済むためには、自分でなんか農作物作ることができるってのは非常に大きな、やっぱりそのメリットですね。あとはやっぱりこのよく歴史と哲学思想を勉強することですね。歴史哲学思想を勉強してないと何のために生きてるかってことはさっぱりわからないですもんね。だから自立するとかしないとか言う前にですね、そもそもなんで今日こう飯食わなきゃいかんのか、なんでこれをしなきゃいけないのかっていうことがさっぱりわからない。やっぱりその世の転換期というのは形だけではダメで、思いの世界、歴史とか哲学思想をもとにですね、まあその先には信仰というものは当然見えてきますけども、まあ信仰も含めてですね、やっぱり気持ちの世界をでしっかり未来を作っていかないと、あるべき未来を自分の気持ちの中でちゃんと作らなければ、真の自立は無理なんですね。自立と称してですね、目先の利益を追いかけていることにしか結果的にはならなくなってしまうんです。だからやっぱりその、同じように仕事するんであっても、まず気持ちの世界の中で、未来を作るってことがしっかりとできるってことが何よりも大事でしょうね。まあですからそういうことを自分たちで進めていくっていうことがですね、やっぱりこれからの、やっぱり教育の一番重要なポイントではないんでしょうかね。終わりなき改善への精神っていうことを何度も何度も言っておりますけども、結局その自立っていうのもですね、ここから自立したから全部終わりじゃなくて、まあ人生すべて終わりなき改善への精神で、まあ赤ん坊が幼児に、そして子供に大人になるように、まあ最初のうちはいろんな人たちに、ね、従属して生きていきながらも、だんだん自立していくわけですよ。主、ハ、リという言葉もあるようにね。だからなんかあんまり焦ることはなくて、やっぱりその時々で終わりなき改善への精神を持ってですね、どんどんやっぱり良きことをつなげていく、良きことをやっていくと、それが最終的には自立につながっていくんですね。ですから今回のまあ、311以降のいろんな出来事もそうですが、世の中が敏乱してくるにつれてですね、やっぱりそういう、なんかその、自分たちで能力を発揮する機会を持った人たちがどんどん出てきていて、まあこの困難の中にも一つずつ形が現実にできてきた。これが自信となってですね、ああ自分たちもやればできるんだな。まあそういう形で自立意識を持つ人が増えてきていることは間違いのないことだと思いますね。で、今度これはやっぱり経済界のも、やっぱ全体広げていく必要がありまして、やっぱり中小零細企業が、どっかの大企業に隷属してるというのはやっぱおかしいんですよね。どっちが本当の実力を持ってんだと、中身ない奴に言われる筋合いはないということだと思うんで、やっぱりその、作るところだけじゃなくて、売るところまでですね、資金調達まで、やっぱり自分たちでチーム作って、できるようにすることが何よりも大事ですね。これからはもうとにかく20世紀の 文明の利器の、ね、在庫一掃処分にかけるような商売はダメですから、やっぱりいいものを少しずつ作ってどんどん出していくと、世界中出していくという時代でありますからね、国内はもとよりね。やっぱりそれにふさわしい、その自立した経済界のチームというのをどうしてもこれは作らなきゃいけませんね。でもまあそういうことが必要で、だし考え、やっていこうという人たち、実際にやってる人たちが増えてるのが今の日本でもありますから、まあね、世の中悪いことばかりでもないんじゃないかなと思いますんで、まあ、元気にやっていきましょう。というところで、藤原直江の21世紀はみんながリーダー。自立意識が広がる日本の民衆ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。